今日は清水武史レポーターが熊沢ファームさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、まゆみさん、昨日はちょっと雨が降っていたんですけれども、雲一つない晴天の青空が広がっていまして、気温もですね13度超えているんですけれども、昨日あんなになんか雨降ったんですけれども、ちょっと乾燥してまして、湿度がですね 40% 台と、ちょっとなんか雨が降った後の割にはカラカラしてるかなといった、そんな天候となっております。
そうですか。スタジオの窓から外見たら山がすっごい綺麗に見えてます。
本当ね、なんか今日天気はねとても良くて暖かいような気もするんですけれどもね、でもやっぱ真冬の外になっております。
そうですね。
さて今日はですね、はい、京王線西調布駅からですね、品川道を越えていただきまして、若宮八幡通りで9月の半ば頃にお祭り先からレポートをしたのを覚えていらっしゃいますか。
はい、ありましたね。
ですね、はい、上石原八幡神社のもう少しですね先に行った多摩川の方にあります、調布七色保育園の近くにあります熊沢ファームさんにお邪魔しております。
はい、
はい、こちらではですね、ご夫婦で農園をやっていらっしゃるということで、今日はちょっとですねそのあたりについていろいろと伺っていきたいと思います。今日はですね熊沢ファームの熊沢武俊さん、そして真由美さんにそれぞれお話を伺いたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さてお二人SNS で私こちらの場所を存じ上げたんですけれども、そちらの方に2年ぐらい前からこちらでは土作りから始めたというふうに書かれてたんですけれども、2年ぐらい前からお始めになったっていう感じでよろしいですか。
代々西調布の方で兼業農家をしてたんですけれども、はい。で、もともとあまり農薬とか殺虫剤、除草剤を使わずにお野菜作ってたんですけれども、化学肥料はちょっと使ってお野菜作ってたんですね。で、ある時に私、化学物質過敏症の方が、もう化学農薬とか化学肥料のお野菜を食べれないってことを知って、食べれない方がいらっしゃるってことを知って、で、なんか、やっぱり、せっかく農業やってるので、誰でも安心して食べられるお野菜を作りたいなと思ったのが、まずきっかけで、で、なるべく自然に近い形でお野菜作ろうと思って、この多摩川の畑を借りて、新たに、始めようと思ったのが、ちょうど2年半ぐらい前です。
あ、じゃあ、2年半ぐらい前からここの今の場所では始めてるけど、それ以前からももうお二人は農家さんということで。
あ、そうです、はい、代々兼業農家です。
どうですか、実際にでも農薬を使わないでこう栽培するっていうと、どういう大変なこととかっていうのはありませんでした。
そうですね、やっぱり虫がいっぱい来るので、農薬かければ楽だろうになと思いながら、虫にやられないように、まあ、自然のものを残して、トカゲとかクモとかそういうのも来てもらえるような環境を作りながらやってるので、はい、手をかけることは多いと思います。はい、
そのあたりのなんて言ったら苦情でもないですけれども、でも守らなきゃいけないことってのはいっぱいあるわけです。
そうですね、やっぱり基本的な考えがやっぱり自然に近いっていう形でやりたいっていうところなので、はい、まあ、殺虫剤に頼りたいなって思う時もあるんですけど、そこに負けずに頑張ってやってます。
土作りでなんか特に大切にしているポイントとかっていうのはありますか。
ここの土地がもともと水田だった土地なので、土が粘土質でちょっと最初硬かったんですね。で、そこをこう土をなるべくふかふかにするっていうために、有機物とか、自家製で作った腐葉土をすき込んだり、残砂物とか、あとは、いただいた発酵温浴のおがこをこういただいてきて、それもすき込んでなるべくこうふかふかにしたいなっていうところで今やってるところです。
発酵温浴、
発酵温浴、
発酵、
発酵、発酵
をする、発酵。
あ、そうです、そうです。発酵温浴の、なんか。
おがこ 針葉樹を使ったおがこに米ぬかとかを入れて、発酵させると温度が上がるんですけど、それをあの砂風呂のようにして、やってるところが最近結構増えてまして、そこで使った、後のおがこをいただいてきて、畑の端っこに置いて、寝かせておいたり、一部すき込んだりして、やってます、
はい、あとは、
地元の豆腐屋さんからいただいたおからを使って、肥料にしてそれを使ったりしています。
今年はどうですか、洋野菜いろいろ育てていらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、これはというような特に良いなっていうのがあれば。
だいぶ今年は結構いろいろできてきたんですけれども、なんか一番こう評判が良かったのがピーマンで、収穫体験した時にお子さんがこう生で食べたりとか、普段食べないお子さんも食べれた野菜だったかなと思います。あとなんか過去一美味しいって言ってくださるお母様もいらっしゃって、だから今年はちょっとしか作らなかったんですが、来年はちょっとピーマンもちょっと頑張りたいなと思ってます。と全体的にこうえぐみとか、まあ、苦み癖とかは、まあ、少ないお野菜ができてきてるかなと思います。
まずは土作りからだというふうにこの熊沢ファームさんの場合は、まあ、先ほどの話と通じることもあるんですけれども、そういうふうに書かれてますけれども、どうですか、2年半前と比べてなんか変化を感じることとかっていうのはありますか。まだ2年だとっていうところですかね。
やっぱ最初は粘土質で、雨が降った後もカチカチだったんですけど、やっぱ1年目と比べても、2年目の方が柔らかくなったなっていう感じはあります。ただお隣のベテラン農家さんから、土じゃトマトはならねえって言われたらその通りになってしまったのでやっぱりまだまだ土作りに関しては難しいなというところは、はい、思っております。
どうですか、この数年でなんかちょっと先ほどねちょっと冒頭の方にもありましたけど、ちょっと考え方とか変わったこととかってのはありますか、何か。
そうですね、やっぱ今までは、母の手伝いとかでやっていたのを自分で作るようになってから、きゅうりやトマトにしてもこれだけ手間がかかって作ってるんだなっていうのが分かるようになって、やっぱ食べることの大切さとか、まあ、それをやっぱ子どもたちが体験する場がないので、まあ、やっぱそういう場の提供ができたらなとか、まあ、調布市はそのお子さんが、増えてると思うので、まあ、そういう場が提供できたらなとか、ちょっとそのボランティア精神みたいなものもちょっと芽生えたかなっていうのもありますね。
実はですね、熊沢ファームさんでは今度ジャガイモ掘り体験というのが今週木曜日から予定されているということなので、ちょっとそちらのご紹介をお願いできますか。
はい、毎年、1年に2回ジャガイモ掘り体験はやってるんですけども、今回は12月の18日の10時からと、12月20日の13時から、12月21日の10時からで、ジャガイモ掘り体験を開催する予定です。で、一家族1500円、ジャガイモ1キロ付きです。で、お申し込みはインスタの DM でお願いいたします。
一家族ということは親子で来ても一人で来ても1500円です。
お子さん2人でも3人でも同じです。はい、
こういったなんていうんですかね、参加型イベントやろうと思ったのは何かきっかけとかあったんですか。
私も子育てを、今2人子供いるんですけど、まだちょっとちっちゃいんですが、子育てをしていて、やっぱり土に触る機会とか、まあ、虫とかもそうなんですけど、自然に触れる機会ってすごく大事だと思っていて、あとやっぱそういう機会欲しいっていう欲しいっていう方もたくさんねいらっしゃるので、 なかなか都会ではそういう場が少ないと思ったので、まあね、開催したいなって、身近に東京でも身近に土作り、土を触ったりとか虫を触ったり、お野菜自分で取ったりとかっていう体験できればなと思って、今後もメインにしていきたいところです。
今後はどうですか、他にチャレンジしてみたいものとかあれば。
じゃがいも掘りとかさつまいも掘りとか、まあ、体験型はやってた、収穫体験はやってたんですけれども、今後は、植え付け体験から収穫までみたいな、ちょっとそういう流れ的なもので、体験をしていっていただきたいなっていうのを考えてますっていう企画を考えてます。
ございます。
あとは、まあ、食育に関することも、まあ、ちょっと他の方とコラボしたりとか、なんか考えれればなっていうふうに思ってます。
マダファームさんとしてどうですか、なんか大切にしていきたいこととか他にあれば。
やっぱり自然がどんどん減ってるので、その自然の環境を残しつつ、子どもたちも、土と触れる場所として残していきたいなっていうところから、まあ、その体験をするところから、まあ、この野菜がこういうふうにできてるんだよっていうところを知って、ただなんか与えられたものを食べるだけではなく、なんか自分たちで考えるきっかけにもできたらな、そういう場を提供できたらなと思っています。はい、
ちなみにお野菜とかっていうのはどっか直売所とかで購入できたりはするんですか？
今のところは、西調布にも畑があるんですけども、そこで一部そこで直売をしているのと、多摩川の畑でも直売を、その2カ所で一応メインで直売はしております。
ありがとうございます。熊沢ファームさんで行われますジャガイモ掘り体験会はですね、今週の木曜日と、そしてですね、土曜日日曜日にそれぞれ開催されますので、ぜひともですねご参加いただければと思います。18日木曜日は朝の10時から、そして、20日の土曜日は午後の1時から、21日の日曜日は午前10時からになります。お申し込みはですね、熊沢ファームさんの、公式インスタグラムがあります。熊沢ファームさん、ひらがなで熊沢ファームはカタカナで検索するとすぐ出てまいりますので、ぜひともでそちらから、希望のメッセージを送っていただければと思います。参加費は1500円になります。熊沢ファームさんですね、住所はですね、調布市多摩川1丁目のですね、こちら、13番になります。この辺りはですね、ちょっと分かりにくい住所になってますのでですね、皆さんどうぞ気をつけて足を運んでいただければなと思います。真由美さん、
はい、
今日私いるところもですね、畑の真ん中にちょっと椅子を出して3人で今までレポートしていたんですけれども、この周りは本当に団地とかですね、建物に囲まれている場所でして、なんかここでですね、もう農家さんとしてこうずっとやってらっしゃって、無農薬に挑戦されていらっしゃいます熊沢ファームさん、ぜひともですね体験会にも足を運んでいただきたいですし、機会があれば直売所さんの方でも今シールとかにも貼ってあると思います。ぜひともご購入いただければと思います。というわけで今日はですね、西調布にあります熊沢ファームさんから、熊沢武俊さん、そして熊沢真由美さん、それぞれお話を伺いました。お二人とも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、熊沢さんありがとうございました。このね、じゃがいも掘りで掘ったお芋も無農薬ですということですよね。ですから安心して食べられるということです。皆さん参加されてみてはいかがでしょうか。今後の熊沢ファームさんのイベントも注目です。さて、明日は有村愛レポーターが千和川劇場木島平のカロについてレポートしてくれます。